VZCG-833-8T から QT。五代目柳屋古参セレクト。ディスク1。青菜。21分38秒。1968年、昭和43年2月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。2. カボチャ屋。18分24秒。1968年、昭和43年2月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。3. 粗骨長屋。20分30秒。1967年、昭和42年11月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。ディスク2。1、二人旅。25分51秒。1967年、昭和42年11月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。2、六六尾。28分24秒。1967年、昭和42年9月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。3、浮世寝問。19分36秒。1967年、昭和42年9月録音。録音場所、ビクタースタジオ、築地。現場、ビクターエンタテインメント。柳屋古参。解説、安田武弘。昭和の三名人、文楽、新章、圓章より十数年後輩だが、三名人と看板を並べるほどの芸を見せ、後に落語界始まって以来の人間国宝に認定された。三名人亡き後は第一人者として活躍。三代目四代目古参の伝統を受け継ぎ、滑稽話を主体とした落語の本道を歩んで、古典落語を導いた功績は大きい。本名小林盛夫。1915、大正4年1月2日、長野県生まれ、東京で育った。小学生の頃から剣道と絵が好きで、剣士になろうとしたが体を壊したために諦め、画家の方もままならないので、それなら落語家になろうと。1933、昭和8年、四代目柳屋古参に入門した。お前は栗に似ているから、と名付けられたのが柳屋栗之助。1936、昭和11年に麻布第三連隊に入隊する。その年の2月26日、226事件が起こった。この時、知らないうちに反乱軍に入れられて警視庁を占領した。その罰の意味もあって、満州、現中国東北部の父春へ行かされる。1939、昭和14年に除隊して落語界に復帰。二つ目に昇進して柳屋古今と改名した。しかし、43年に再び兵隊に取られ、仏寮インドシナ、現ベトナムへ行かされて苦労する。46年に復員して、三度落語界に復帰した。1947、昭和22年9月、九代目柳屋古参事を襲名して真打ちに昇進。この頃から兵役による遅れを取り戻そうと必死に話の勉強をする。その甲斐あって、50年に使命古参を継ぐことができた。しばらくしてラジオの民間放送が始まって落語の番組が増え、50年代後半になるとホール落語も増えて落語ブームがやってきた。この時、一時代先輩の 文楽、新章、圓章、肖像、金馬、三木助らと肩を並べて出演し、すっかり大看板の貫禄を身につけた。以来40数年、第一人者として活躍する一方、1972、昭和47年に圓章の後を受けて落語協会の会長に就任し、1996、平成8年8月に三代目三遊亭圓歌に譲るまで、24年の長い間その職にあった。95年には落語家として初めての人間国宝に認定された。2002、平成14年5月16日、87歳で亡くなった。門下には四代目柳家小仙、十代目柳家小三治、九代目入船亭仙侠、五代目霊霊社馬風らに破門されたが立川談志がいる。以下、演目解説、江国茂、オリジナル LP 掲載の解説より。中、安田武弘。青菜。絹針のうちわを使いながら、これよ奥や、旦那様、などというお屋敷人種と、やっぱりこちらの奥様てえのはご懲役が、いえ、ご教育が終わりになるから、などと口走る職人の対象が眼目である。また、植木屋さん、ご精が出ますな、と声をかけられた主人公が、ぼんやりタバコをふかしてサボっていたことを慌てて弁解して、はじめからパチパチハサミを入れちまうやつに、ろくな仕事のできるやつがいません、と答えたりするところに、良き時代の良き雇用関係の一端が伺われる。この落語、古参の述懐によると、案外くたびれる話だそうだ。植木職人が付け焼き刃の猿真似をして失敗する後半まで来れば問題はないが、前半のお屋敷の旦那の描き方が難しいのである。なかなか旦那になりにくくてね、と古参は苦笑するのだが、確かに青菜の旦那のようなおっとりとした屋敷人種は、今やもうほとんど見られなくなった。金持ち成金の類はいくらでもいても、あれだけの精神的なゆとりを持った人物を探し出すのは困難である。これはどう見ても明治の、それも末期頃のムードだろう。砕けて言うと街灯かな？してみると、うなぎはズボンみてえなものだ。足の方はシャッポばっかり。などという植木屋の言葉も、同じく明治末期を舞台にしてこそふさわしい。つまり、今からたかだか六七十年前、中一の出来事という感じが強いのである。中一、六七十年前の出来事。現在からだと九十年から百年前になる。中終わり。それでいて、この話は、すでに古典の名作として評価が定まっている。古典落語というと反射的に江戸落語を想像しがちだが、明治を背景にした傑作も実は極めて多いのである。青菜の源流は大阪で、そう思ってみればこの旦那はやはりどことなく関西的である。古参が旦那になりにくいというのも、一つにはそういうことがあるからかもしれない。かぼちゃ屋。途中で一言二言口を聞くだけの通行人は別として、この話に出てくる人物はたった三人。主人公の与太郎と、口やかましいおじきと、短気なくせにおせっかいなほど親切な長屋の男。それだけしか出てこないのに、一席聞いた感じでは、実に様々な人が登場しているような印象を受ける。長屋人種総出演という趣さえある。そればかりか、小和弓道していた与太郎の死んだ親父や、おじきのところのしわくちゃばあさんの姿までが、なんとはなしに想像される。また、この三人の言動虚素によって、 古き良き時代の庶民生活の断片が鮮やかに浮かび上がってくるから妙だ。行き止まりの路地、銭湯へヘチマを持っていく人、暑いから日陰を歩けという注意、唐茄子を押さえにするという感じ、どれも生活の匂いが色濃く漂う言葉である。中でも長屋の親切な男が、
おみつさんもおきんさんもおよしさんもおそのさんも、おなんでみんな買うのかいと並べ立てる女名前は、
それを耳にしただけで下町のおかみさん連中の具体的なイメージが湧いてくる感じだ。生活に密着したこういう味わいは落語なればこそであろう。この落語は人情話の唐茄子屋政談と混同されやすいが、もちろんはっきり別の話である。もともとみかん屋として演じられていたのを、四代目小さん中一がかぼちゃ屋に改作したもので、みかんを売るよりかぼちゃを担いで回る方がいかにも与太郎にふさわしい。東京の特に下町ではかぼちゃというより唐茄子という言い方が普通なので、題名も唐茄子屋の方がいいのだが、ますます唐茄子屋政談と紛らわしくなるので、両者を区別するためにもこの題がついている。中一、四代目小さん、本名平山菊松、三代目小さん門下で、柳屋小さん寺、四代目長家老馬楽を経て昭和三年に小さんを襲名、五代目小さんの師匠である。中終わり。粗骨長屋。粗骨の釘、粗骨の使者、堀之内、永泰橋、松引きなど、応接にいとまがないほどたくさんある粗骨物の中でも、この粗骨長屋は一番難しい話である。なぜ難しいか。第一に、主役の二人が二人とも粗骨物であるという点。他の落語では一人の粗骨ぶりを描けばこと足りる。この話ではそれが二人。しかも片方の男は豆でそそっかしくて、もう一人は武将でそそっかしい。おっちょこちょいぶりにおいては、軽たりがたく低たりがたい二人の性格だけは正反対なのである。その人間像を描き分けなくてはならない。第二の難しさは、この話の芯が明らかな嘘で固めてある点。どんなにそそっかしいやつでも、おめえの行き倒れを見てきたと言われてのこのこ見聞に出かけたりするはずがないし、まして死体を抱きかかえて、やいこの俺めなどというわけがない。そう思ったら、こんな話はバカバカしくて聞けるものではない。そのバカバカしさを感じさせないでトントンと運ぶところに、難しさと同時に面白さがある。行き倒れの死体を前にして、あっさり、じゃあともかくここへ当人連れてきましょうと大真面目で口走るおかしさ、半信半疑でというところがまた面白いのだが、連れてこられた男が死体の顔をじっと見つめた挙句に、あ、これは俺だと叫ぶおかしさ、そもそも不自然なそんなおかしさを少しも不自然ではなく感じさせるのが演者の手腕である。例えば最後の一言で、抱かれてるのは確かに俺だが、というところを、死んでいるのはとやったら、それで話が壊れてしまう。死んだという言葉を使えば、まず当人が嘘に気がつくからだという、古参の話。優れた落語家は、言葉の微妙な怖さをよく知ると同時に、微妙な威力をよく心得ているのだ。二人旅。旅を扱った落語は数多いが、その中でもこの二人旅は、前編に五風十雨中一のゆったりとしたムードが漂っていて、いかにも昔の旅らしい雰囲気を満喫させてくれる。 中一、五風十雨。五日に一遍風が吹き、十日に一遍雨が降る。天下太平なこと。中終わり。元来が春の落語で、江戸っ子二人の会話によって、うららかな風景がくっきりと浮かび上がってくる。向こうを見ろよ。麦畑が青々として、菜の花が黄色く咲き乱れて、レンゲの花が赤くって、黄色いとこだの青いとこだのって、いい心持ちだな。花が飛んでるな。花じゃねえや。おめえ、あれは蝶々だ。そんなやりとりの間に、黄色くって青くって心持ちがいいなら、病人がウコン、濃い黄色のふんどし締めてもいい心持ちかといった笑いの要素が抜かりなく配されているので、はい、風景描写をしていますよといったわざとらしさがない。滑稽なやりとりの中に季節感が統一しているところがいい。後半の一膳飯屋の下りも同様に秀逸である。ひなびた茶店の佇まいが程よく誇張されて、聞き手は真実以上に真実味を感じる仕掛けになっている。江戸の方は、あれ食べなさるかの。あれ、タバコの肌が、ええかの。あれ、タバコか、あれ。青けりゃ何でも食えると思うじゃねえか。あれ、茹でるか?などというやりとりは、今も昔も変わらぬ都会人種のムチぶりを軽妙に描き出していて、あながち誇張とも言えまい。この茶店の部分は、比較的笑いに乏しいので、かかしを百姓と間違えたところで下げる場合もあるが、本当の聞きどころは、そそっかしい江戸っ子二人組と、のんびりした茶店の老婆の会話の妙にある。さらにその先に行くと、これが長者番付、大阪大名うんつくという話になるのは、三人旅がやがておしくらに発展するのと気を逸にしている。乗り物機関の発達やレジャー産業の跋扈によって、便利ではあるが味気ない旅行をするようになった現代人に、この落語は素朴な旅の楽しさを教えてくれる。六六日、原表記六六首。大阪話の六六首を四代目子さんが東京に持ち帰って六六首とした。この話もいろいろな下げ方がある。夏だけは勘弁してくれ。首の出し入れに蚊が入って困る。大阪式。お屋敷に帰んな。お嬢さんが首を長くして待っている。三代目桂幹助。中一。首を長くしている？じゃあ、おふくろも六六首だ。四代目子さん。これを玄子さんはお聞きのように、じゃあ、家へも帰れねえ、とすっきりまとめている。落語の命と言われる下げは、できるだけ鮮やかなものがいい。鮮やかすぎて意味不明の独りよがりになってしまっては困るが、一瞬、おやと思う程度のあっさりした下げが一番良さそうだ。中一、三代目桂幹助。本名小林七郎。六代目春風亭柳橋門下。橘の窓家から昭和25年に幹助を襲名。芝浜で評価を高めた。五代目子さんとは仲が良く、ネタの交換もした。中終わり。この落語で感心するのは、与太郎とお嬢さんの新婚第一夜の処理の仕方である。どうせ薄のろの与太郎のことだ、とは言っても、やっぱり守備が気になるのが人情。さりとて、明け透けに語ったのでは身も蓋もない。そこで、お前、そんなことを言ったって困るじゃねえか。第一おめえ、夫婦のちぎりはもう済んだんじゃねえか。なんだ、ちぎりってな。夫婦のちぎりを結んだろ?なんだい、そのちぎりを結んだって。
そんなことをはっきり言えるか、この野郎。
初夜のちぎりを笑いのうちに処理する落語の知恵の前には、昨今流行りのピンク映画なんか、平服脱帽すべきだろう。それでも、レコードの場合、この程度のやりとりが倫理コードに触れるかどうか、と吹き込みに際して問題になった。だが、巷に氾濫するピンク映画の、あの芸術の包囲をまとう汚れた心に比べれば、この笑いのなんとすがすがしいことか。もし万一、そんなことはないけれども万万が一、そのために官憲のお咎めを受けたら、私は禁然として特別弁護人を志願する。浮世ねどい。ねどいとは、根元まで問いただすこと、突き詰めて問いただすこと、と広辞苑に出ている。池ども池ども宇宙だてえところをブーン、池どもブーン、池どもブーンとしつこく追求するこの落語の主人公八っつぁんの態度こそ、突き詰めて問いただす極致というべきだろう。このほかにも、落語には寝どいものと言われるパターンがあって、先の千早古をはじめ、大阪種の商売寝どい鶴などがある。一般によく知られているものでは、夜間もそうだ。どういうわけで夜間という？兜代わりにかぶった水入れに、矢がカーンと当たる。矢がカーン、矢がカンで夜間だ、というあれである。その夜間にも、この浮世ねどいにも、同じような隠居が登場して、八っつぁんを煙に巻く。ねどいものではないが、雑敗にも似たような隠居が出てくる。この三人の隠居が、三人とも違った人物であることを、はっきりわきまえた上で演じなければいけないところが、落語の難しさである。夜間の隠居は、本当にものを知らないで、ただむやみに知ったかぶりをしてみせるタイプ。浮世ねどいの隠居は、学問があって分け知りで、そのくせ少々私虐趣味でもあるのか、わざと八甲をからかって楽しむ風がある。雑敗の隠居は、風流を心得た枯れたご老人、と三人並べてここに書いたように、口で説明してしまったら落語にならない。そんなことはお首にも出さないで、しかもさりげない言葉遣いや態度物腰によって、それぞれの味わいがにじみ出るように描くのが演者の力量である。浮世ねどいは、夜間とともに落語家になってまず教わる前座話の一つで、どんなに未熟な者がやっても一応は客を笑わせることができる。そういうふうに作られている話なのだ。だが、人物をしっかりつかんできめ細かく演じるとなると、こういう単純な落語ほど難しい。釣りはハゼに始まってハゼに終わるという、ちょっとそんなところかもしれない。昔、名人延長中一が山岡鉄舟中二の座敷に呼ばれて、おとぎ話の桃太郎を所望されて、できませんと頭を下げたという話は、おそらく後世の伝説だろうが、誰でもよく知っているストーリーを面白く話すことが、いかに至難の業かということが、その伝説でもわかろうというもの。この浮世ねどいから、古参の油の乗り切った芸の力を汲み取ってください。中一、延長。三遊亭延長。本名、伊豆淵次郎吉。幕末から明治にかけて名人と言われた。はじめ道具を使った話をやっていたが、明治になって素話に転向した。階段ボタン道路、神経重ねが淵、塩原助一代記など、多くの人情話を創作した。中二、山岡鉄舟。幕末から明治前期にかけての剣客政治家。幕末には幕府の労使取締役として治安維持にあたり、 江戸城明け渡しへの道を開いた。維新以後は県知事や明治天皇の侍従を務める。中終わり。解説および中。安田武弘プロフィール。1935年石川県生まれ。東京大学経済学部卒。読売新聞社に入社し、文化部芸能部で演芸を担当。編集委員を経て定年退職したのを機に演芸評論家として執筆を始める。解説を寄せた落語のレコードやテープ CD は1000枚を超える。著書に新章全席落語辞典、大和書房、新章の章はアスキー新書など。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳印刷。音訳は有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き無断複製すること、またネットワーク等を通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。お断り。日本伝統文化振興財団。当作品はオリジナルマスターテープからデジタル化しています。リマスターにあたり、音質レベルなど聞きやすく補正を行いましたが、オリジナルマスターテープに起因するお聞き苦しいところがございますことをご了承ください。本作品の収録音源や解説書の中には、一部不適切な表現がありますが、日本の話芸及び伝統文化を後世に伝えるという制作趣旨から、オリジナル作品を尊重いたしたく、初版レコード発売時のまま収録いたしましたことをご了承ください。なお、この CD は2005年12月16日に発売されたものです。